マタイによる福音書5章を開いてください。マタイの5章、私たちの聖書を通読、順番に聖書を読んでいくこの学びが、この5章の前半までね、16節まで、来ました。そして、今朝は17節から20節までに注目します。で、午後に、17節からこの最後までね、5章の最後までを見ていきますけれども、17節から20節までに注目します。で、お読みしますね。私が律法や預言者を破棄するために来たと思ってはなりません。破棄するためではなく、成就するために来たのです。誠にあなた方に言います。天地が消え去るまで、律法の一点一画も決して消え去ることはありません。すべてが実現します。ですから、これらの戒めの最も小さいものを一つでも破り、また破るように人々に教えるものは、天の御国で最も小さいものと呼ばれます。しかしそれを行い、また行うように教えるものは、天の御国で偉大なものと呼ばれます。私はあなた方に言います。あなた方の義が、律法学者やパリサイ人の義に勝っていなければ、あなた方は決して天の御国に入れません。ということで、このイエス様の三条の水訓の続き、この山上で、この山の上で説教を行われたところを見ていっていますけれども、前回はこの始まりのところですね、幸いですという言葉が8つありましたですね。これを見ました。イエス様が語られているのは天の御国、まあ、天国って言ってもいいですけれども、私たちがこのイメージしているような天国って言うと、死んだ後になんかこうホワホワしたような感じにね、こうなんか違うところっていう感じですけど、イエス様がお語りになっている天の御国というのは、もう現実に神がこの地上でこの世界を治めるという、神が王となっている神の国についてお語りになって、そしてキリストがこの神の国をもたらすとですね、ということを、この お話になっているわけですね。だから現実の世界の中でこの神が支配しておられるのを体験するわけなんです。で、その始まりというのが、心の貧しいものが幸いですってこう言ってるんですね。心を豊かにしようという、この普通はそういう教えですよね、幸いだっていうことは。しかしその逆を話してるんですね、イエス様が。その話もしましたですね。空っぽにならなきゃいけないよ、乞食にならなきゃいけないよということなんです。私たちが息切れしなきゃいけないんです。窒息、ここまで言ったらちょっと過激かな、しなきゃいけない空気が変わったって言ってもいいかもしれない。まずは出す、次に吸うときは神の空気を吸うって言ったらいいかな。で、まずはこの亡くなっている必要がある、自分がに絶望する必要がある、そういう話をしました。詳しいことまた言ったらまた前回の繰り返しになってそれで終わってしまいますので本当深いんですよ。だから平日の礼拝でね、ここ一節ずつまた学ぼうと思ってますけれども、その次に罪に悲しんでる、自分自身に悲しんでる、この自分というものに悲しんでる、悲しいものは幸いですとありました。そして次、柔和なもの、あるいはへりくだってるものは幸いです。そうですね、もう自分がもう大したものではない、いつもは自分他の人と比べていて、まあなんとかやっているかな自分はっていうのがあるんですけれども、もう神の前に砕かれた人というのは、もう自分は本当に大したことがない、そして自分のこの普通だったら自分が、なんていうのかな、こうなんとか守られていくようにね、自分の領域っていうのを作っていくわけですよ。自分の分野をこの確保するわけですけども、そういうものはなくなっていく、もう全部神様に委ねていく。だから血を相続する、受け継ぐことができるよって、この自分、神様が与えてくださるよと、全部恵みなんだよって、 そして、次にここからですね、下に植え乾くものは幸いだと。これなんか原稿にはねここまで詳しく言ってないんですけども下に植え乾くものが幸いだ。ここでもう自分に義がない、正しさがない、自分にはもう何もいいものがないから、正しさがないから、何に植え乾いてるか、神の義に植え乾くんですね。上からの義に植え乾くんです。神の正しさに植え乾くんです。だからさっきの話です、一旦全部出しちゃうじゃないですか、息を吸わなきゃいけないときにまた同じ息は吸えないんですよ。そしたらとかでなんかビニール袋に入ってるこれとかどんどんどんどん二酸化炭素が溜まってって吸えないよね。でも多くの人がね、多くの私たちはとかくまた吸っちゃうんだよね、自分のもの。あ、またダメだ、苦しい苦しい苦しい苦しいって言って取ればいいんだよ神の義を植え乾いていきます。自分に絶望してる人は神の義に植え乾く。どうするんですか。満たされるんだよ。そしてその次に、憐れみ深いものは幸いですと。憐れみを受けるからだと。もう自分ではなくて、神様の、自分の正しさではなくて神様の正しさ、これを求めている人っていうのは他の人を憐れむことができるようになります。弱さが分かる、自分もそうだからですね。そして心の清いものは幸いですと。何か良いことを行って慈善活動をやって憐れみの行いをしていてもですね、心っていうのは不純なんですよね、とかくね。しかしそうではないよと、憐れみ深い、心が清いものは幸いで、神を見ることができる。でそれから平和を作るものは幸いだと。自分、結局自分っていうものがあるから争いが起こるんですよね。自分っていうものがあるから葛藤が起こるんですよ。その自己がなくなっている、神を追おうとしている時に初めて平和を作ることができます。それから、義のために迫害されるものは幸いだと。そして今度世に対して、世からこの迫害を受けるんですけど、でもそれはですね、迫害を受けながらも実は影響を与えてるんだよって。地、あなた方は地の塩ですと。この世がこの、このどんどん悪くなっていることに対して防腐剤、この抑えられていくよということをね、この話で、そして世の光ですよと、こういうふうにも言われました。この悪いものを光、この清さを表していく、ということを話しました。もうこれね、何度何度も話してもね、結局ここに戻ってくるので、また私同じ説教したことになっちゃうので、大変なんですねでもこれを話さないと次に入っていけないですね。義という言葉がたくさん出てきた、この結構出てきたことにお気づきくださいですね。この義に植え乾くものは幸いですと言って、義のために迫害されるものは幸いですとありましたが、あとに6章の最後にも、神の国と神の義を第一に求めなさいというね、言葉もあるわけなんですね。神の国と神の義を、義っていう言葉があります。正しさ、正義ですね。でこれから見ていくのはこの義についてです。今話したように自分の義ではなくて神の義を求めなさいということなんですけれども、もうすでにこの聞いている人たちの中にはこれが正しい基準なんだっていうものはこう根っこのところで持っていたんです。でそれが何かというと、ユダヤ人ですから、ユダヤ教の指導者たちが教えていた。で特にその時はそのユダヤ教の中にもいろんな宗派があるんですけど、パリサイ派と言われている、もう熱心にこの神の言葉を調べて、この聖書を調べて、そしてこれが神の義であると定めているものですね。でこれがそうなんだと言われているものを持っていたんですね。でこのパリサイ派っていうのはどういう人たちかっていうと、あとこのバビロン捕囚ねの時に、この、私たちがこの律法に立ち返る、神様の掟に立ち返らなければいけないと言って、このあとは律法学者も出てきて、エズラみたいな人も出てきたし、そして、マラキを最後にして預言がなくなったんです。400年ぐらい預言者が出てこなかったんですですね。でその間にこの律法を守っていこうとして、そして何が清いこと、律法にどういう意味なのかって、このね この聖書あるじゃないですか。これを今の生活の中で どこまでを神様がおっしゃっているのかと、福音書に たくさん出てくるのはこの安息日ね、働いてはいけない、じゃあ働いてはいけないってどこまでが働いていて働いてないのかとあるじゃないですか。でこういうのを定めていったんですね。でそれを教えていったので、ユダヤ人の人たちの中にもうこれが正しいんだというのがあって、それを行っていって神の国の中で多くの褒美をいただくと、報いをもらうと、そういうこれが救いだと教えていたんですね。でこの彼らの義の基準とイエス様が伝えておられた神の義がいつの間にか大きな隔たりが出てきたんですね。イエス様が教えられているのはこの宣教で働き、この言っておられるこの話とですね、この彼らがもうすでに持っていた義というのが相対している、このガチンコしているものが非常に多かったわけなんです。それで、だからあのね、これね、多かったって言ってもですね、全く違うってことじゃないんです。彼らも熱心に求めていたんです。で、熱心に求めていたからこそ微妙に違って、その微妙な違いが非常に大きな開きになったんです。似て非なるものってやつですね、まさに。ですね。で、イエス様がそれで、弟子たちに対して、また他の群衆に対しても、彼らはこう言ってるけれども、私はこう言いますと。で、こう対比させながら、神の義っていうのはどういうものなのかっていうことを教えていった。天の御国における義を語り始められていくわけなんです。ですか？どうでしょう？ここまでついてこられました？いいですね。では、17節をもう一度お読みします。私が立法や預言者を廃棄するために来たと思ってはなりません。廃棄するためではなく成就するために来たのです。このユダヤ人がこのイエス様がお語りになっていたことを聞いていると、あたかもこの立法や預言者、この聖書ですね、聖書とをこうなんかやめさせる、そのもう違うものを教えているイエス様が、新しい全然違う教えを教えているように聞こえてしまったんです。ご自分の力をお見せになってました。もう悪霊も出ていくし、人が癒されていくし、その力を持ってイエス様を教えておられたんですけれども、それを聞いてると、あたかも今までの持っているもの、この教えられているものが律法がをイエス様がこれをやめさせるために来たかのように聞こえていたわけなんです。でもイエス様はその逆ですとおっしゃっています。つまり彼らがいつの間にか立法の教えから、この神の言われていることから徐々に徐々に離れていてですね、そしてイエス様こそがですね、この立法を行われている、立法を教えておられたわけなんです。自分たちがこれがザ・立法、これこそが教え、神の教えだと思っていたものが、あくまでも人間の教え、解釈にしか過ぎなくなっていて、イエス様が実際にそれを教えていたときにですね、何か、あ、これやめさせるのかなっていうふうに思ってしまったということなんです。神の国に入る。また、あるいは救われる。あるいはキリスト者となる。ですね。で、この時にね、必ず葛藤が起こります。それは今まで自分が思っていた、これが正しいと思っている価値があるわけなんですね。価値観が。でそれが、この昔からの言い伝えであるかもしれないし、習慣かもしれないし、自分がそうだなっていうふうにこうある程度整理している価値観があって、それと衝突するわけなんです。だからイエス様をこう語っておられることを聞いていると、 だから自分の今までの正しさを破棄されるように感じるわけなんですよね。しかし誠の正しさ、本当の正しさ、これが実現していくことなんだよって、ね、それを見ていくことができます。でですね、私たちこれ聖書ってあんまりこのクリスチャンになる前は触れたことがないと思うんですよね。このクリスチャンの家庭に育ってない限りですね。けれどもですね、このローマ人への手紙の2章の中にこのまだ律法というかこの神の言葉にこれ聖書に触れたことがなかったとしても良心の中にこの神様が与えておられるこう掟というものがあって、でそれがあるから例えば責め合ったり、これ間違ってるじゃないかってこう言い合ったり、あとは弁明する、いやいやいやいやってこう言っていろいろやっていくんですよっていう話をしてるんです。正しいという基準がもう心の中にあるんだよって、でこれは神様置いておられるものがあるんだよって。でイエス様がこれこうだって言われているものに触れるとですね、こう今までけんけんがくがくやっているこうだああだっていうものがね、こうなんか溶け去っていくような感じになっています。そして自分の闇っていうんですか、自分の隠れたところで行ってるって言ったらいいかな、今まで自分が見ていなかった部分がこうブワーッとこう見えてきてしまうんですよ。そして全く違う次元視点でこの見えてくるわけです。でパウロがね、今この言ったこのローマの2章の最後のところでこう言ってます。私の福音によれば神の裁きは神がキリストイエスによって人々の隠れた事柄を裁かれる日に行われるんです。隠れた事柄を裁くとこのようにおっしゃっています。明らかにされていってしまうんです。で聖書に触れるじゃないですかですね。この教会に来ると、また教会に来なくても自分で聖書を読んで、で神の言葉をこの見て言ってるわけですよね私たちは。でそれであってもですね、このパリサイ派や律法学者のもとにいたユダヤ人たちと同じようにですね、いつの間にかこの自分の頭の中でこう自己流の解釈をしてるんですよ。それが自分の生活に合うように、合うっていうのは悪い意味でね調整してるんですね。でこのこれこそが神の言葉だと思って聞いているんですけれども、実は自分が勝手にそう思っている解釈にしか過ぎないっていうことがあるわけなんです。で福音書を読み進めていくと、なんでこうもパリサイ派の人たちとイエス様が論争してるのかなっていう話なんです。これ一色って言ってもいいかもしれませんね。でその時にパリサイ派って悪い人たちだなとか、ああダメだなパリサイ人たちって、って他人事のように、批判するのであれば、まさにそれがパリサイ派ですできますよ。イエス様が言ったんですよ、先祖たちがねこの神の預言者を迫害してねって、ああもう彼らは分かってなかったって言って他人事によって、あなた方がそれやってるじゃないかってこうイエスもおっしゃるんですよ。人間っていうのは本来パリサイ派的なんです。普通にしてるとパリサイ派なんです。聖書を知っているからこそ、熱心だからこそ陥る過ちがあります。でそこで大事なのが、 イエス様が成就するために来たという言葉ですね。成就するために来た。成就する方、実現する方はイエス様だということです。私たち人間ではなくイエス様が成就するんです。で、私たちずっと旧約聖書を学んできましたが、旧約聖書がいかにイエス様によって成就し実現されていったかということを見ていきました。旧約聖書は古い書物で、新約聖書が新しい書物だから、旧約聖書はもう関係ないとしたならば、今ここで読んだように大きな間違いなわけなんです。ある人はこうさえも言います。旧約聖書の神は厳しく、新約聖書の神は愛の神だ。聖書を読んでません。イエス様が言われました。ユダヤ人の指導者に。あなた方は聖書の中に永遠の命があると思って聖書を調べています。その聖書は私について証ししています。この旧約聖書、まあ4分の3ぐらいですね、全体のね、この全体の4分の3ぐらいのページ数があるわけですよ。新約聖書がもう4分の1ぐらいですよね。で、その旧約聖書をあなた方は調べているけれども、イエス様は私のことを証言しているんだとイエス様がおっしゃっているわけなんです。パウロはコロサイの2章で、ユダヤ人たちが律法を守っていく、この生贄の儀式とか水洗いの儀式とか祭りとかいろいろ安息日とかありますけれども、これらが来たるべきものの影であって本体はキリストにありますと言いました。で、旧約聖書の中に書かれていることは全部影とか型って言ってもいいかもしれませんけれども、この実体であるイエス様を指し示しているこの模型だったり型だったり、何かこう物語だったり実際の具体的な予言だったりするんだということで、イエス様が来たんだからそれで実現する実体が来たんだということなんですね。ね、例えば誰か好きだとするじゃないですか、ファンで、ね、ブロマイドを見てね、こうなんか見て、おおおおとかってなんかやってたら、テレビ番組があるでしょ、実際の人来て、おおとかって、ね、そういう実現する成就。でもう一つはですね、この成就という言葉には、実際に実行する。完全に実行するという意味もあるわけです。律法を完全に守り行うという意味もあります。イエス様が、ここでね。イエス様が律法に書かれている要求を全うされるということです。イエス様は、福音書の中でたくさん言ってますね。この私はその方、父が呼ばれることをいつも行うのですと。イエス様はいつも行っていて、律法を守り行って、で、誰もイエス様を責めることはできなかった。例えば、あなた方のうち誰が私に罪があると責めることができますかと、このユダヤ人が、このいろいろイエス様を責めようとしてるんですけれども、どこを見てもイエス様は非の打ちどころがなかったんですね。唯一これは冒涜だと言って罪定めになったのが、あの私がキリストだとこうおっしゃった、それだけだったんです。で、キリ、あ、ごめんなさいね、それだけじゃないんですね。律法というのは、いいですか、違反すると死ななければいけないとか呪われなければいけないということが書いてあります。で、これが律法の要求の中での、まあ、一番こう何て言うのかな、特徴なんですね。これを行わなければ呪われると、裁かれると、で、死ななければいけないと。だから神はアダムが罪を犯して 神の言ったことを行わないでいた、それの対価ですね。死ななければいけないんですけれども、そのためにそれをどうやって負うか、人をどうやって許すか。でも神は正しい方ですから、生贄を用意して身代わりの死をこう与えられた。だから動物を捧げていくと、血を流していくということをずっと行っていったわけなんです。だからイエス様が律法の要求を全うしたというときに、ご自身がその律法のことを守っただけではなくて、違反したものに対する死ですね、これをもうイエス様は身代わりにその十字架にかかって死んでくださったというところで、律法の要求を全うしたわけなんです。これでジ・エンドにしてくださったんです。終わりにしてくださったんです。キリストシャ、クリスチャンというのは何なのかと言いますと、いいですか、キリストのうちにあるものなんです。あれ、キリストがうちにおられる、あるいはそのキリストのうちにいる、どっちもいいんですけども、自分がキリストのうちにいるし、キリストが自分のうちにいるし、だから私がイエス様のように生きるというのは、自分の力や知恵でなんかこのイエス様のように生きるという努力ではなくて、御霊によってうちに生きておられるキリストに生きていただくということなんです。心の王座を、心にある自分が自分のことをやっていく、支配していくっていう、この支配をですね、この支配権をイエス様の方に任せていって委ねていく、明け渡していく、そしてイエス様がなされることにこの従っていく、もう譲っていくわけですよね。席を譲るみたいにイエス様に席を譲るわけなんです。だからキリスト者にとってですね、律法の要求というのは何なのかと言いますと、パウロが8章の3節と4節でこう言ってます。肉によって弱くなったため律法にできなくなったことを神はしてくださいましたと。いいですか、皆さんが神様の言っていることができないって言っていることね、それは神がもうしてくださったって言ってるんです。どういうふうに、神はご自分の御子イエス様を罪深い肉と同じような形で、つまり人間の肉体を取らせて罪の清めのために使わし、肉において、あの肉体において罪を処罰されたんだと。これが律法の要求だった。だからそれは肉に従わず御霊に、神の霊に従って歩む私たちのうちに律法の要求が満たされるためなのですと。ここで大事なのは、私たちのうちに律法の要求が満たされると書いてあるのであって、私たちによって律法の要求が満たされると書いてないんです。わかりました、この違い。私たちによって律法の要求が満たされるんじゃないんですよ、ね、こうしなさい、ああしなさいということを私たちによって行うのではなくて、私たちのうちに、つまりキリストが私たちのうちにおられて律法の要求を全うしてくださった、満たしてくださったキリストが私たちのうちにいるから、私たちのうちに律法の要求がもう満たされたんです。意味わかりました？完璧な人がいて、もう全部尻拭いもしてくださった方が入れて、その方が隣にいるだけじゃなくてうちにおられて、だから私たちのうちに律法の要求が全うされて、私たちがすることは神の御霊によって歩むこと、導かれていくことなんだというふうに書いてあるわけなんです。ここの戦いです。何の戦いかというと、信仰の戦いなんです。勘違いとの戦いなんです。自分によってなんか頑張って基準に達しようとこうするわけですよね。 この神様の基準に一生懸命頑張ります頑張ります、ああダメだダメだ、頑張ります、ああダメだダメだ、ああダメだとこうやっていくのから、この方がここにおられて自分のとこにいてね、もう満たしてくださって全部やってくださって、この方と一緒に生きるということなんです。で、18節に行きましょう。誠にあなた方に言います、天地が消え去るまで律法の一点一角も決して消え去ることはありません、すべてが実現します。これ以上神様の掟を言い表しているものはありません。さっき読んだ詩編の箇所119編の89節に、主よ、あなたの御言葉は常しえから天において定まっています、あなたの真実は世々に至ります、あなたが地に据えられていたので地に固く立っていますと、御言葉が常しえから天において定まっているわけですから、どんなことが起こってもどんな時代でもどこにおいても律法に書かれていることは全く変わらない、水増しすることも差し引くことも一切ないんだということなんです。まあ、分かりやすいな、あの例をね、お話ししますと、まあ、アメリカのニュース番組で興味深い議論を見ました。まあ、一人はとても有名なテキサスにおられる、この牧師さんなんですけど、もう一人があの同性愛者の牧師なんですね。で、あの一人がそのさっきのテキサスにおられる牧師さんが、聖書には男が両親を離れて女と結ばれ二人は一体となるという、もうこういう定めがありますよと。で、そう言った時に、この同性愛者の方の方が、時代が変わっているから解釈も進化するのだとか言ったんですね。もっともらしいじゃないですか。で、牧師は反応したんです。神の御言葉は決して進化しませんと。で、さっき読んだ聖書の箇所、この詩編の箇所を、ね、引用したんですよ。主よ、あなたの御言葉は常しえから天において定まっていますと。人は変わります、意見も変わります。御言葉は、神の言葉は決して変わらないってこう言ったんです。イエス様はですから、パリサイ人の人たちと、まあ、パリサイ人の人たちもそう信じてたし、けれどももっと厳密だったんです。でも保守的でありました。で、パリサイ派は自分を保守的だと誇っていたんですけれども、実は自分の都合に合わせて守っていけるように、こう解釈において微妙に変えていったわけなんです。モーセの律法の座についていると言われていた彼らが、その自分のしていることを正当化して後で付け足したったり小細工をしているから、だからイエス様はここを強調して、一点一角という言葉ね、この一点一角という言葉はヘブライ語、ヘブル語を、このアルファベット、ね、文字を知っていないと意味が分かりませんですね。で、後でご覧ください。この私の原稿にはちゃんとこれ書いてあるんですけども、ヘブル語というのはとても覚えるのが、アルファベットは楽です。こう書いてあったりとか、こうなったりとか、こうなったりとかですね、まあ、日本みたいにこれなんか斜線っていうか、なんかこう斜めとか、こうなんか流れるみたいなのは、ひらがなみたいなのはないんですよ。あ、ちょうどね、分かりやすく言うと、あのハングルもすごく分かりやすいでしょ。こうなんか決まってるじゃないですか。ヘブライ語も似てます。だからこそ、少しちょっとでも間違うと全く違うアルファベットになったり文字になっちゃったりするんですよ。ヨッドっていうのが、これ一点って言います。ヨッドっていうのは点呼ですね。もうちょばってこれ点呼で、これがあるかないかで全部変わってきます。あとは角っていうのは、この角のところですね、とか、あとこうなんていうのかな、例えば、D を表すダレットっていう言葉があって、 D はこう書いてこう書いて、わずかにこうね、この右肩の方出っ張るんですよ。少し出てるんですよ、ほんの少し、ダレット。あとは R を表すレッシュっていうのがあるんです。レッシュね、これはこう書くんですね。少し出てるか出てないかで文字が変わっちゃうんです。意味が変わっていきます。 ね。でこういう一点一角も天が消え去るまで変わることない、消えることはないと、超厳密ですよね。でね、時事問題をね話してしまって申し訳ないんですけど、あまりにもホットでちょっと感情が動かされてしまうかもしれませんけれども、官僚の方々の公文書書き換え問題ですね。で本当にね、これすごい出てきて、なんだかさっぱりわからないなと思ったら、あるクリスチャンが、私の知り合いが、Facebook でね、ここを、それを通してこの聖書の話をしてくれてて、ああそういう意味かって、これでよく分かって、まさに僕は勉強してるところじゃないかって分かったんですね。一つを不都合だということでちょこっと変えるじゃないですか。これまずいなと思ってフワーとかって改ざんするでしょ。そうするとね、何が起こるかっていうと、辻褄合わせるために他のところも変えなきゃいけないんですよ。例えばイエス様の系図、マタイによる福音書の一章ね。でそこに4人の女が出てくるんですね、イエス・キリストの系、どんだっけ、ダビデの子、アブラハムの子孫、イエス・キリストの系図って言って、初めに出てくるのは、このユダですね。ユダの奥さんというのが、なんと自分の嫁なんです。やべえ、スキャンダル。次に出てくるのが、モアブ人かな、確か。そうですね、モアブ人。ダビデのひいおばあさんになる、ルツ。でしょうね。だよね。その前に、あれがいる。ラハブがいる。ラハブは、遊女っていうとね、なんかあんまりインパクトないけど、これちゃんと2017はね、娼婦って訳してくれてます。ラハブもいるんです。しかもカナン人です。その次に、今言った、ルツですね。そしてダビデはもうユダヤ人の中の王様の王様ですよ。ダビデ、ユダヤ王国ができた初めの王様ですよ。まあサウル退けられたからね、その前のね、王様ね。でその奥さんがなんと今だったら捕まります。いや本当にユダヤの立法でも死刑にならなきゃいけなかった。解任してその元夫をね、夫を殺した殺人の罪ですね。ひどくね。これアメリカのニュース見た時にね、この会員した後にその夫を殺したって牧師のね、うわーなんだよひでえスキャンダルだなと思ったら、あれダビデと同じなんてね。出てくるでしょ。あこれやばいなって、こんなの残しておけないなって思って、あこれはね、こういう最初、これ大体新約聖書を読むじゃない、最初に、旧約聖書じゃなくて、最初からこういう話出すとつまずくからね、イエス様を信じようと思ってる人が信じられなくなっちゃう、こういう都合悪いことやめとこうって思って、こうやって書き換えるとするじゃないですか、ね、で書き換えるとどうなるかっていうと、ユダが予言した、ヤコブってユダのお父さんだけど予言したんですよ。ユダからね、この王様が出てきて、そしてメシア、キリストが出てくるって予言を言ってるんですよ。それ、あ、それもまずいなって、これユダからはこれユダじゃないようにしなきゃいけないって、ここ直すじゃないですか。どこからじゃあこのキリストが出てくるって、いやじゃあ違うところも付け足さなきゃいけないとかって。でこうやっていくとね、ちょっと都合悪いことちょっと隠すとスカスカになりますよ、これ聖書は。何もなくなっちゃうんですということを今週考えてました。でしばしばでも起こるんです。キリスト者と言われている人々の中でも実はやってしまいがち。で、これはタブーだから言っちゃいけないって、だいたいクリスチャンね、聖書を変えなきゃいけないなんてね、言うとね、タブーじゃん。だけど、思いの中でこうやってたりするんですよ。ここはあんまり言わないでおこうとかね。でも実際に言っちゃう人もいるんです。例えば、黙示録の火による裁き。これは比喩ですと。神の愛には反してますって。嫌じゃないですか、そういう話するの。火によって裁かれる。でも今日も見ていきますよ、ここに。ゲヘナの火ってなってて。ゲヘナ。火の池ですよ。イエス様すっごい言われてる。だから新約聖書は愛の神で、旧約は厳しい。イエス様は天の御国よりも地獄のことをもっと話してます、回数的には。 これ愛から来てるんです。ものすごく愛しておられるんです。愛だから、愛しているから、イエス様は本当の意味で真実の本気の本物のですね、愛だからこそ言ってるんですけれども、まあそれはちょっとね、あれで、それね、否定するような言い方をする人もいるんですよ、実際に。で、実際にもこれ否定して異端の組織、異端、まあ私たちにとっては異端ですよね。でも有名なグループがいます。エホバの証人です。あのほら、立ってね、これを目覚めようっていうのを思ってる人いるじゃないですか。あれエホバの証人です。チャールズ・ラッセルっていう人だったんですけど、彼はね、バプテストっていう、いわゆるあの普通の教会のね、教あのところに通った人ですよね。で、地獄の教理、地獄の教えに疑問を抱いたんです。で、彼は地獄というのは墓にしか過ぎないっていうふうに解釈したんです。そして地獄の存在を否定したんです。素晴らしいね、みんな仲良くパラダイス行こうよって話なんですよ。地獄という苦しみは、じゃあなんで十字架にかかったのって話になってくるんです。今度あんなになんで苦しいローマの極刑ですよ、処刑台ですよ、なんであれが神の愛なんだって話になるじゃないですか。だから彼は十字架っていうのも、ああちょっとこれ違うんだと、これによって救われるんじゃなくて、私たちがエホバに従順になることによって、行っていくことによって、従順に従っていくことによって、それで神の国に入れるんだって話にしちゃったんです。でどうなるか、そうするとエホバの証人という組織にいかに忠実かどうかっていうことによって、天国に行けるかどうかっていうのが定まってくるんです。これでがんじがらめになるんですよ、掟に。今ね、流行ってるね、あの流行り、ちょっと流行ってるこのエホバの証人の2世の人が漫画家になってね、自分のこの、若い時のね、どういう状態だったかっていうのをこの漫画にしてるのあるんですけれども、がんじがらめですよ、掟で。わかります？さっきの書き換え問題ですよ、改ざん。ちょこっと変えると、呪術つなぎでどんどんどんどん変えてって、本当の愛じゃなくて立法主義の中でがんじがらめになってしまう。だからイエス様は、一点一角も天地が過ぎ去るまで消え去ることはないと言われました。次19節見ましょう。ですからこれらの戒めの最も小さいものを一つでも破り、また破るように人々に教えるものは天の御国で最も小さいものと呼ばれます。しかしそれを行い、また行うように教えるものは天の御国で偉大なものと呼ばれますですね。だから小さいものってイエスもおっしゃってる、最も小さいものっていうのはね、これ些細なように見えるもの、これね結構めんどくさいと思って、人間って何でもそうじゃないですか、些細なものっていうのはなんかやっぱないがしろにしがちですよね。イエス様がね、この、小さい人たちにも差し伸べな手を差し伸べなければいけないって時に、最も小さい者たちの一人にしたことは私にしたのですと、こう言われましたよね。取るに足りないものだと思って、これ思われているものをも大事にしていくっていうのは、これをイエス様が強調されてて、神様の戒めでもあっても、このなんかこれをないがしろにしがちなものがあるけども、それも守っていきなさいと。けれどね、キリスト者が、このキリストの弟子たちに対してイエス様が戒めを守るとか律法を守るというのは、これから見ていきますけども、パリサイ派や律法学者たちが守るって言ってるのと違います。いいですか。私たちのうちには律法を守る力がないんです。ないから神がその律法の要求を守ってくださったことによって、要求を満たしてくださったことによって御霊をくださったんです。で、心が変えられるんです。で、心が変えられるので、愛の関係の中で、恵みによる関係の中で、神様に言われることに従うことができるようになっていくわけなんです。エゼキエルが予言しました36章で、あなた方に新しい心を与えて、あなた方のうちに新しい霊を与える、私はあなた方のうちから石の心を取り除き、あなた方に肉の心を与える、私の霊をあなた方のうちに授けて、私の掟に従って歩み、私の定めを守り行うようにされると。問題はこっちにあるから、石みたいになっちゃってんですよ、私たちの心って。 だから神が霊を与えてくださってご自身の、そして肉の心になって、そうすると石じゃなくて肉だからこう感じることができるようになるじゃないですか。神様の言われていることを語っていらっしゃることに感じて応答できるようになるんだよと言ってるんですね。私たちが救われるのは一切神の恵みで信仰によるんですけれども、行いによらないです。一切神様のしてくださっていること、これを受け入れるだけなんです。神様の賜物なんです。しかしその賜物を受けた人はかえって良い行いに富んでいくようになります。良い行いをすることができるように救われたんです。でも良い行いによっては救われないんです。無できないんです。信仰によってのみなんです。でも良い行いのために救われました。そして20節です。過激な言葉があります。私はあなた方に言います、あなた方の義が律法学者やパリサイ人の義に勝っていなければ、あなた方は決して天の御国に入れません。やば。これを聞いていたユダヤ人はなんて言ったらいいかな、衝撃的な画像とか映像みたいな感じでね、あのよくあるじゃん、今フェイスブックでもツイッターでも、あの見せないようになるね、あれね、自動的にね、あのぼかすじゃない、ぼかしが入るでしょ、パーン、ね、本当はぼかし欲しいのにっていう感じの、こう見させられたようなこの言葉ですよ。パリサイ派と律法学者が守りを行ってるってことはすごかったんです。まあ私たちのイメージだとね、めちゃめちゃ修行しているお坊さん、あでもやっぱりなんか今イメージ良くないよね。なんかね、日本のお坊さんってすごいなんか人間味がありすぎて、人間種が人間のね、あのなんていうのかな、だけどあのタイとかあっち行ったら多分そういうイメージあるかもしれませんね。すごい全部いろんなことやって、本当この人高潔すごいっていう人ですね。そういう人たちがパリサイ派の人たちです。だってね、10分の1献金って捧げるときに皆さんお金捧げるでしょ。で彼らはね、ちゃんと台所にあるね、胡椒とかね、なんかこう香辛料とかね、こう全部こう10分の1こう測ってね、そしてこれやって、そして神様に捧げるんですよ。そこまでやってて、それより勝ってないと神の国に入れないって言うんです。救われないって言うんですよ。やばくない？で、分かりやすくお話します。私がクリスチャンになって間もないときに、幸いにもクリスチャン大学にクリスチャンの先輩が多くいました。で、一人がね、どうやってクリスチャンになったのか、この救いを話してくれ、救いの話をしてくれました。で、彼は中学校のときに人生の意味を探して孔子の論語に挑戦したんです。で、その書かれていることを1週間あるいは一定期間やってみようと決めてやったんですって。できたって言うんだよ。とんでもないことに気づいた。全く論語に書かれていることをぶち壊すようなことになったんです。何か俺全部守れた、心が傲慢に満ちてた、プライドに満ちてたんですよ。パリサイ派の人たち、律法学者の人たちはとても真面目で熱心で、真面目で熱心なのは人間的には素晴らしいんですけれども、彼らの言っている義というのは2つの点で致命的な過ちがありました。一つは自分の義だということです。自分の心の内なる罪の問題に取り組んでないんですよ。本当に見て正しくなろうとして、なろうとすればするほど心は高ぶりに満ちていくという問題がありました。でもう一つは人に見せる義なんです。正しいことを行っていると人が見たら明らかに見えるんですよ。だからこの人が変な人だっていうふうに、おかしい人だっていうのが分からないぐらい非の打ち所がないように生きていて、でも人に見せるためなんですよ。神の義でしょ。神に見られてどうなのかでしょう。でこの彼らの義に勝る義でなければ神の国に入ることはできないと。で一番の問題っていうのは神を相手にしてないということなんです。自分を相手にしてるか人を相手にしてるかなんです。でこれをやってて一生懸命あの自分は正しいか正しくないかっていうことをいつも物差しでいろいろいつもやってるわけね。しょっちゅうやってます。もう人間はパリサイ的です。パリサイ派的です。しょっちゅうやってます。 しかし神を相手にする。パリサイ人の祈りを紹介しましょうか。ルカによる福音書18章21節に書いてますが、神よ、私が他の人たちのように奪い取るもの、不正なもの、勧誘するものでないこと、あるいはこの主税人のようでないことを感謝します。でも心でね、うすうす思ってるんですよ。あの人たちよりは俺はマシだって。必ず自分よりももっと低い人を見て、あ、俺は感謝できます。自分に向かってしまう、神に非常に不誠実です。神を相手にするとき、神の清さ、正しさ、これに自分を比べ合わせていく必要があるんだということなんですね。恵みというのはここです。何でもやっていいって話じゃないんです。恵みというのは報酬じゃないんです。恵みというのは神を相手にして、神の素晴らしさに預かって、神の親切に、神の善に、神の慈しみ深さに、神様の愛に、神様の力と恵みに、この知恵に、これに満たされるということなんです。午後にこの神の国とパリサイ派の人たちの義との違いを見ていきます。お祈りします。天のお父様、ありがとうございました。あなたがこのようにして、イエス様の言葉を与えてくださったことを感謝いたします。私たちはひっきりなしに自分を他者と比べ、自分を自分の正しさと比べているものであります。主よ、どうぞ助けてください。このように罪深いものでございます。どうぞ自分を義とするこの偽善の罪から私たちを救い出してくださいますように、悔い改めてあなたの義を受け入れることができるように、イエス様が身代わりになって死んでくださって、よみがえってくださって、主よ、あなたがなされたことを受け入れる義へと私たちを変えてくださいますように、どうぞよろしくお願いいたします。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。